表プランと裏プラン162ページ。ここに表プランと裏プランと題する図が載っています。真ん中の丸の中に元々のアイディアを煮詰めたものと書かれ、この大きな丸からその周りに迷いメモ、決定理由メモ、結果メモ、精査メモ、伝承メモなどと記された小さな丸に矢印でつながっています。これらの小さな丸をくくって裏プランと記してあります。一方、中央の大きな丸からは矢印で表プランにつながり、その中身が作業指示書や制作指示図などであることが示してあります。また、この表プランからは裏プランの一つである結果メモに必ず進展することが太字の矢印で示してあります。以上で図の説明を終わります。企画や設計など創造的な仕事で誰かに自分の考えを伝える場合、企画書や設計図などが必ず作られます。設計の世界ではこれを表図面と呼ぶことがありますが、ここではそれを総称して表プランと呼ぶことにします。表プランはいわゆる企画書、それを実行するための作業指示書や制作指示図など、第三者が実際に作業を進めるときの全体像の伝達と作業指示を行うもので、その存在を外部の人も知っているものです。ここには確かに創造者が練りに練ったアイディアが整理して書かれてはいるものの、当初設定したテーマから始まって創造に至る脈絡は記されていないのが一般的です。世の中には創造力に長けた人の表プランからテクニックを学ぼうと考えている人も多いようですが、実はこれは自分の想像のヒントの役にはあまり立ちません。どんなものでも同じですが、実は表プランの裏には必ず裏プランと呼ばれるものがあります。先ほどの思いつきノートのようなもので、表プランからは決して伺い知ることができない、テーマの設定から始まって想像に至る脈絡を書いたものです。人によってはそれが単なるポンチ絵であったり、落書きのような概念図であったり、あるいは文章化せずに頭の中で記憶しているだけという場合もあります。裏プランは実際に創造的な作業の経験がある人にはごく常識的なものですが、その割には一般的にはあまり知られていません。よくハウツー書に出てくる企画書の書き方、設計図の書き方にも表プランのフォーマットだけが取り上げられ、そのベースとなる裏プランのことは少しも触れられていません。こうした類の教科書で企画や設計をいくら学んでも、これでは力が身につくはずがありません。こうした裏プランはその性格によっていくつかのパターンに分類され、次のようなメモ群から成り立ちます。迷いメモ。企画や設計の段階で浮かんだ様々なアイデア、検討した内容、紆余曲折などを記したもので、企画者がどんな点に迷い悩んだかがよくわかる。決定理由メモ。企画や設計がブラッシュアップされながら最終形に決定した個々の理由が書かれている。その企画設計の考え方など根本的な部分が伺える。結果メモ。企画や設計の結果を記したもの、実際やってみてどうだったかを記したもので、次の企画や設計の参考になることが多い。制作メモ。企画や設計全体を総括したもの、企画者がイメージする全体像を通じてメリット・デメリットがわかる。伝承メモ。企画や設計の結果、当事者が時間を超えて次に続くものにぜひ伝えたいと思っている内容を記したもの。反省すべき点や注意点など、いわば生の失敗体験情報なので、これを学ぶことは第三者にも大いに参考になる。企画の意図や脈絡、思考プロセス、失敗情報などを含んだ裏プランは、自分が何か企画するときにつけておくと、必ず次の創造のヒントに役立つものであると同時に、 第三者がこれを学ぶことで次の創造に生かすことができる貴重なものです。組織内での積極活用を検討し、失敗情報と同じく整理した形でデータベース化を行うなどして、広く情報を発信するのが大切です。